はい、それでは歴代史第1の12章の38節を開いてください。はい、見てください。歴代史第1、12章38節ですね。私たちの聖書通読の学びが歴代史第1の9章までですね、前回来ました。で、私たち LCF カルバリチャペルですけども、創世記から黙示録までですね、この順番に神様の言葉を見ていくことによって、その神様のご計画の全体がどうなっているのかを、私たちは知りたいと願っています。それで順番に学んでますが、歴代史の第一の、9章まで前回は来ました。で、今日は、10章から13章までを学びます。で、それは午後に行いますが、今朝はその一部を取ります。ですか、12章の38節です。誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちはヘブロンに来て、ダビデを全イスラエルの王にした。イスラエルの残りの民、残りの者たちもまた心を一つにしてダビデを王にした。10章からダビデの国、ダビデが王様になった国、これが始まるところを見ていきます。サウルが、その前の王様サウルがペリシテ人によって殺されます。で、ダビデはサウルによって命を狙われていた、殺されそうになっていた、そうやって逃げていた中で、その逃げているダビデについていく、あるいはその、イスラエルの国の中で、いるんだけれども、もうダビデ、逃げているダビデが王様だと思って集まってきた兵士たちがいました。ダビデに忠誠を誓う兵士たちがいました。それが11章と12章、歴代史第1の11章と12章に書いてありまして、本当にたくさんの部族から、サウル自身の部族、ベニヤ民族からも来て、ガド族、ユダ族、マナセ族、ゼブルン族ですね、イスラエル全部族にこのサウルがまだ支配しているのに、ダビデについていった者たちがいた。その人たちが今読んだ通り心を一つにしていた。それによって全イスラエルの王とダビデがなることができたということなんですね。で、私たちが先週の水曜日に姉妹に水のバプテスマを、洗礼を授ける恵みに預かりましたね。で、そのバプテスマ式の前にですね、彼女に見せた、御言葉が、ローマの6章の3節と4節でした。開かなくてもいいですけども、私が今読みますね。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。イエス・キリストにつく、英語で言ったら into って言ったらいいでしょうか、入っていく、結ばれていく、そのバプテスマ、つまりキリストに忠誠を誓うバプテスマと言ってもいいかもしれません。他の事柄、いろんなことがありますが、その子に自分の心が引き寄せられてしまうわけなんですけれども、それでも私は自分自身をキリストに捧げていきますという決意をされたわけなんです。で、その決意がここにある心を一つにすることなんですね。これは完璧になることではありません。肉の弱さはあるんです。それでも私はその肉の弱さの中にあっても キリストにより頼んでいくという決意をしていく、選び取っていくという意思表明なわけです。でその心にその弱さがあろうとも、キリストの恵みによって、力を与えてくださる。御霊が必ずその弱さに働いてくださって、御霊に導かれることによって、その肉の弱さに打ち勝つことができるわけなんです。で私たちの心というのは、普通にしていると二心になります。で二つに分かれる問題があるんですが、私たちの問題はキリストに自分が向いていないということではないんです。実は自分の思いと心は簡単にキリストに寄せることはできます。でも問題は、同時にいやちょっと後になったら世に関わることにも自分を傾倒させていくことができる。これが二心なんです。一つの足はイエス様に向き、いや両方の足が向いてるんですけれども、向きを変えてまた世の流れの方に自分を任せていくわけなんですよね。教会の中では実に霊的になれる、実にクリスチャンっぽくなれる、宗教的になれるわけですけれども、そこから出ると違う、その自分がやっている事柄に関わることはすごく簡単になります。でイエス様がこのような状態を生ぬるいっていう言葉を使われました。黙示録の3章の15節と16節で、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい、このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。いかがでしょうか。ぬるいコカ・コーラ、そういうことをイエス様は今話しておられます。冷たくも熱くもない、そうですよね。例えばお茶だったら熱い方がいいですよ、コカ・コーラだったら冷たい方がいいですよ、どちらでもないから私は吐き出そうと。イエス様を信じ、そして熱心になる、いやそれはやめておこう、ほどほどにしよう、いわば低燃費で走行していこう、まあ、これがある方がですね、面白いことを言ってました。エコのクリスチャンという言葉を使ってですね、まあこのような人がですね、救い天国行きの切符の予約席を失わない限りにおいて、極力燃費を抑える、エコな信仰生活スタイルって書いてありましたが、そういうクリスチャンであります。で、マラナサバイブルキャンプで、まあ、ある兄弟と、まあ、話していて、まあ、その兄弟の口から出たというよりも、その話している時に私がパッと浮かんだそのある人物のことをがあります。聖書の人物ですが、何をもって私たちが神から喜ばれているかなんですが、情熱を持っている、主に召されている、主に愛されている人、情熱を持っている人だ。どんなことがあっても神からの祝福を強く願っていて、どんなに自分が叩かれても砕かれても、いや私は主から祝福されない限りここから絶対に逃げません、決してあなたを離しませんという情熱で、これがあのヤコブだったんです。ええ、クリスチャンになる人、神様に用いられている人が必ずしもなんか人間的にできている人ではないんですよね。人間的にできているっていうよりも、なんていうのかな、こう常識的っていうのかな、こうなんかきちんと、こうなんかクリスチャンでない人の方がよっぽど、こうきちんとしてるというかなんですよね。でヤコブという人は、もともとのそのヤコブの意味っていうのは、かかとをつかむっていう意味があってですね、あのかかとですね、つかむ、人の弱みにつけ込んで自分の利益のために動くという、まあ、性格を持っている人だったんです。 だから彼の人生というのははちゃめちゃでした。もういろんなことが起こり、彼は騙してったんですけど、今度騙されるっていうか、あの彼のおじさんがラバンという人だったんですけど、ラバンに騙されるというか、まあ、そういうはちゃめちゃな生活をしていたんですけれども、なぜか聖書を見ると神が彼をなんか責めていたりとか嫌がったりしたりっていうことを、その言葉が何一つないんですね。むしろ神は彼を愛しているという言葉しかなく、そして最後にその御使い天使と格闘して、そしてこの太ももの関節が外されて泣いてお願いしたのが、私は決してあなたを離しません。ちょうどレスリングをしていた、このあの格闘といってもこうぶったり殴ったりとかそういうことじゃなくて、レスリングしてもがいて、お相撲みたいな感じですよね。それをしていて、私はあなたを離さない、祝福してくださらない限りと言ったわけなんです。それで彼の名前が神に支配される、あるいは勝利されたもの、イスラエルという名前に神様が変えてくださった、非常に祝福された人となりました。その対照的な人物がエサウでした。長子の権利といって、その神からその多くの祝福を受ける、もう第一人者となるその権利ですね、長子の権利は。それをたった一杯の、あの運動してきてですね、外でいろいろ動いてきて帰ってきたら、ヤコブがですね、あのこの豆スープを作っていたんですよね。でそれで食いてーっていう、お腹すいたって言って、じゃあ長子の権利を、あのその交換条件で長子の権利をくれとヤコブが言ったから、それで食べたわけなんですよ。彼はスポーツマンで野生的で、おそらく今ここにいたら、まあ、男が羨むような、まあ、女性も羨むようなですね、スポーツマンタイプの人だったんです。ところが神に対する情熱はほとんどなかったんですね。そのたった一杯のあれですよ、スープを引き換えにしちゃう、それとぐらいなんですよ。だから私たちが人間的にできているかどうかということが霊的に優れているということではないんだということを覚える必要がある。主への情熱、主と今日のメッセージのテーマが一つにしている、心を一つにしていることが本当の霊的な品格になるんですね。新約聖書でヤコブ書にこう書いてあります。双心の人たち、心を清くしなさい。そして先ほど読んだ口読文詩編の86編の11節に、私の心を一つにしてください、皆を恐れるためにであります。で、双心になってしまう原因を考えたいと思います。この世が流れ、いわゆる流行があるんですね。流行、まあ、流行というとなんかファッションを思い出してしまうかも、まあ、ファッション典型的ですよね。ある人がなんか特別な服してるんじゃなくて、みんな似たような服を着るわけですけども、もう上にいる人がいて、上というか仕掛け人がいるわけですけれども、それでみんな似たような服を着るんです。で自分は個性的だと思ったけど、全然個性的でも何でもないわけですよね。でその流れがあるんですよね。でその流れに合わせていく、調子を合わせていくという問題があります。ローマの12章の2節に、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと。この世と調子を合わせてはいけないという言葉は、もともとの意味は型にはめるということです。なんかこう流し、こう粘土でもなんか子供の遊びあるじゃないですか。こう型があってですね、そこに粘土入れて、そしてポコッてやるとその形ができるね、型がありますよね。その意味を表してます。だから自分が世に提供しているものにこう合わせていく、そのいつの間にかこれはやるの当たり前でしょって思ってやってって、その自分が本当に神様から与えられた計画があるにもかかわらず、そうではなくてですね、そのみんながやってるからとか世がやってるから、ここで私はこういうものを それでどんどんどんどん自分をそれに合わせてその型にはめていくということを、いわゆるこの世にあるものに気遣い、自分を合わせていこうということなんです。でね、こういう生活をしている人というのはいろいろなことに自分が関わります。あ、これやってみよう、あれやってみよう、こうやってみよう、あれやってみよう。で、そのような人は全てこれについてもあれについてもこれについてもあれについても全てを全うすることができません。ヤコブの息子の12人のうちで初めに生まれた息子はルベンです。で、ルベンは長男でしたですね、初めの子。でも長子の権利を受け取ることができなかった理由を父ヤコブが言っています。こう言ってます。ルベンよ、あなたは我が長子、我が力、我が力の初めの実、優れた威厳と優れた力のあるものをですね、ここまでいいんですよ。だが水のように奔放なので、もはやあなたは他をしのぐことはない。水のように奔放だった。その周りにある状況に反応するだけの生活です。そのまま水のように流れてってしまう生活です。それと対照的だったのはユダですね。ユダはそこ、彼はおじしのようになって、そこから王様が現れる。実にあのダビデがユダの子孫なんですね。王が現れた。で、彼はどういう人物だったかというと、責任を取る人でした。一番年下の弟ベニヤミンをエジプトに連れて行かせないという、そのヤコブ、父ヤコブに対して、行かせなければ私たちはここで死んでしまいます、もう飢饉で食べ物がないですから。そこで彼はこう言いました。私がもしも何かベニヤミンに起こったら、私が保証人になります。あの連帯保証人ありますよね、あの不動産のね、あれと全く同じですね。私が全ての都がこの、あの責任を負いますと言ったんです。で、事実ベニヤミンが本当はやってないんですけどね、窃盗罪で捕まったんですよ。実際はやってなかったんですけど、窃盗罪で捕まって、もうそのベニヤミンだけが牢屋に入ればよかったんですけれども、ユダは進み出て、私が代わりに罪ある者となって罪人となって、この牢屋に入りますと、このように言ったですね。このようにこの心で定めて責任を負っていくという神に対するその生活と、目の前にあることでどんどんどんどん動いていって何も達成することのできない生活、この2つがあるわけなんです。で、私たちがそういうふうにいろんなことをやってしまう、その原因として感情の問題があります。感情で、感情っていうのはですね、喜怒哀楽というふうに言われているように、起伏があって当たり前なんです。ですね。自分が例えば怒っているということで、怒りが悪いものだって捉えてはいけません。怒りに支配されたら悪くなりますが、罪になってきますが、怒りは悪いものではない。まあ、喜怒哀楽と言っているように、それは起伏があって当たり前なんです。そういうものなんです。神様が与えてくださいました。でなかったら詩編なんて作れないし、神様ご自身が喜怒哀楽を持ってらっしゃる方なんです。で、一番身近な存在です。そうですね、もう今さ、今もで風邪ひいたらやっぱり気分が悪くなるっていうのもあるけども、全部それがこの自分の一番身近なところにあるわけなんですね。付き合いを私たちは24時間しているわけです。で、けれどもそれはいろいろ動くんだけれども、それを制していくのが私たちであり、それが私たちが神様の御霊によって満たされて、そして私たちの霊によってその、管理をしていくわけなんですが、それができない時にいつまでも感じたことに従って動いていってしまうわけなんです。で、特に今ですね、 そういう感情を最も大事にしよう、人の気分を害すということを極力このやめていくという時代になっています。けれどもそれは定まらない人、さっき言ったように神様に用いられることがずっとできない人、でもキリスト者クリスチャンはこの感情よりもはるかに超えた愛と喜びと平安を手にしています。愛、喜び、平安というと感情だと思いますね。違うんです。聖書をじっくり読めばこれは感情ではないんです。もっと言うと確信って言った方がいいかもしれませんが、ちょっとねこの見ていきますけれども、例えば愛というのは感じることではなくて神の命令に従順になっていくことです。ヨハネの15章の10節、もしあなた方が私の戒めを命令を守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。愛という言葉と戒めを守る、その命令を守るということがもう切って離せない関係としてイエス様は話しておられるんです。従いたくない気持ちって多分にありますよね。そういう気持ちにならなかったら私は神を愛せない。どうですか、新しく生まれた赤ちゃんが生まれたお母さんが3時間おきぐらいですか、夜起きなきゃいけないときに起きたいですか。起きたくないでしょ。でも子供に乳を与えます。神の愛はこういう愛です。だって御子を自分の一番大事にしている一番大事にしている自分の一人子をどうして十字架という極刑にしたくないですよ。感情じゃないんですよ、これは犠牲なんですよ。そして神様の意志なんですよ。これが愛なんです。次に喜びという言葉を聞くと大体は幸せと混同しています。幸せ、幸せというのは環境に左右されます。幸せな家庭ってありますよね、ハッピーっていう言葉がありますよね。しかし喜びというのは全くその環境に影響を受けないんです。ハバククという預言者がいました。彼はユダの国が飢饉になってもう本当に人々が食べられないようなそういう神様の裁きが始まっていることを見ていました。でもそのハバクク書の最後のところを見るとそういうことがあるということを述べながら彼は私は主にあって喜び勇もうってこう言ってるんです。でね、日本語で言うと綺麗な言葉なんですよ、喜び勇むって。皆さん、野球好きな方ここにいますか、まあ、今高校野球ありますよね。自分の地元の高校勝ったらどうですか。最後に延長戦になってホームインした時にどうですか、いやーってありますね。それをハバククはもう何も取れなくなって牛もなんかもう痩せこけているその時に主にあって喜びさんってこうやって、で私は目力のようだってこう言ってます。高いところパッパッパッパッって簡単に歩いて走っていく、高いところに歩いて、そういう困難の中に行ってももうそんなのもなんかもう乗り越えてですね動いていく身軽な人間になってるよと彼は告白したんです。主にあって喜ぼう、神との関係の中にある喜びです。で今度は平安ですけれども、平安というのも 戦争がない状態っていうのが大体言われていることです。または戦い争いがない状態。これもある人が、これ本当の話か分かんないんですけども、でも多分本当だと思いますが、この平安というピースという題名のですね絵を見せた時には大嵐があるんだけど、岩に穴があって、その穴の奥に小鳥、ね、小鳥というかヒナかな、ね、そこにいるという状態。これを平安という題名でつけたんですね。聖書で言ってる平安もこれなんです。岩なる種という言葉があります。もう岩のようにいつまでも変わらない、そのような方が神でありキリストなんだよと。そしてピリピの4章の7節に、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。人のすべての理解って訳してもいいんですけども、例えば自分の愛する人が交通事故になった、死んでしまった、感情はもう張り裂けるばかりの感情ですが、なぜか全ての新しく御霊によって生まれたクリスチャンは感じる。なぜかこれが益に働く、なぜか希望がある、なぜかそういうフッパン、この思いの中にパンパンパンパンパンパン出てくるんですよ。そして心が平安なんですよ。でも気持ちは混乱し、恐れたり怒ったり自分を責めたりあるんですが、なぜかそういう大丈夫だと、全てのことを働かせて益としてくださるという言葉が聖書にありますけども、その気持ちになるんです。わかりますか？感情じゃないっていうのは、感情じゃないんです。この知性でもないんです。それも超えたところにある霊的な愛であり喜びであり平安なんですね。だから矛盾した発言をできるんです。葬儀に出た時に悲しいけど嬉しい憎たらしいはずなのに愛しているこんなに混乱してるのになぜか平安だという、主にすべて心を委ねているとき、一つになっているときに、感情にかかわらず持っていることができる、その特権をクリスチャンは有しています。で、このダビデのところに集まってきた兵士、勇士たち、どのようにして心が一つになってしていたのかをちょっと見ていきたいんですけれども、一つ目はですか、世に逆らっていた者たちでありました。世に逆らっていた者たち、時はサウル王が政権を握っていた時です。イスラエルです。大多数がその王権の中にとどまっていて、でサウルは通達を出してました。ダビデを見つけたら通報しなさい、いわゆる全国指名手配です。で、日本でもそうですよね。法律があります。法助罪っていうんですか、何ですか、この隠している人も罪に問われますよね。ですからダビデのところに行くということは、同時に自分も追われる身になる、そして日本でそういう犯罪を犯したら、まあ、逃げようかですね、国外に逃亡しようかどうかっていう話になってくるわけですよね。でそこで犯罪人引き渡し条約とかなんか出てくるじゃないですか。それも同じようなことがそのイスラエルの中で起こっていたのにもかかわらず、彼らはダビデのところに来たんです。じゃあ彼らは反逆児なのか犯罪人なのか、いいえ、その反対です。神ご自身がこう言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、これダビデに対してですね、あなたが私の民イスラエルの君主になる。ダビデが王となって君主となるということが神の意志、御心だったんです。多くの者がこの神の言葉に対してサウルを恐れていたので、つまり 世に調子を合わせていたのでダビデについていかなかったわけですよね。でその方が楽ですよ、流れに乗っとった方が。でも逆らってでも主が語られたことを行っていくというのは勇気がいります。そして一途さが必要です。一途で、これが反対が双心ですよね。英語で言ったら簡単ですね。一途がシングルマインデッド、シングルだと。で、双心がダブルマインデッドというのはダブルの、ダブルビットなんでダブルね、ダブルの心だよと。でその逃げているダビデのところにやってきた者たちがね、ダビデ警戒したんですね。本当にお前味方なのか、それとも今こうやってスパイみたいにこうやって私がいるところを伝えに行くのかと、こうちょっと警戒していた時に、アマサイという男がですね、12章の18節なんですけども、ダビデよ、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる、平安があるようにとこう言ったんです。でね、ここであなたの味方って訳されてるんですけれども、新共同訳はダビデよ、私たちはあなたのものって言ってます。あなたのもの。これを一言で言うと忠誠心ですね。忠誠心です。私はあなたのものです。神から与えられた権威に自らの身を置くこと、これが心を一つにする方法であります。で、このような勇士たちが神から祝福されていることがここに書いてありますけれども、新約聖書においても興味深いことに兵士は高く評価されている人が多いんですよ。まあ、兵士だから高く評価されているというのも、兵士の中にその高く評価されている人が多いんですね。それが百人隊長。他のユダヤ人たちは、イエス様が権威を持って語る言葉を聞いて驚いてましたが、今度はこのローマの百人隊長についてはイエス様の方が彼の信仰を見て驚いたって書いてあるんです。どういう信仰だったかって言いますと、信じ方かっていう、もっとこういうふうに言ってます。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士がいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来えと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。いわゆる軍隊の司令系統の話をしています。軍隊の司令系統の時に、その上司の命令というのは選択ではなく絶対なんですよね。で、忠誠を誓ってその中に神、その中にいるわけです。で、イエス様の言葉を同じように、その言葉を、忠誠を誓う、自分はもうイエスのものになっていてイエスの言葉の権威の中にいるということをしていたからこそ、彼の信仰はイエス様に褒められ、そしてダビデについていった勇士たちもそのような態度を持っていた。私たちがどうかっていうことです。こうつまみ食いしてですね、あ、これはいらない、これはいる、これレストランのメニュー選びですよね。そうしますと私たちの信仰は、選択というのはそういうものではありません。私はこれに従事します、私はあなたのものですという選択なんです。お好みのものを選んで、ね、なんて言うじゃない、あんなんじゃない私はあなたのものです。そしてもう一つはですね、ダビデについてきた勇士たちの特徴が時を知っていたというのがあります。これが12章の32節に書いてるんですが、イッサカル族から時を悟り、イスラエルが何をすべきかを知っている彼らの頭200人って書いてあるんですね。そして彼らの同胞は皆彼らの命令に従ったと。ということで、時というのはダビデが王となる時でありました。サウルがもうペリシテ人との戦いで死んでしまうんですね。 でもう今度はダビデが王となる時がもう近づいていた。その時を彼は御霊の流れの中で悟っていきました。でイエス様はご自身が地上におられる時に語られた時に時代という言葉を使って似たように時を悟らなければいけない話をされました。悪い会員の時代には印を求めています。しかしヨナの印の他は印は与えられません。でその時代というのは約束のキリスト救い主がやってきたという時代だから、ユダヤ人がもう1000年以上もかけて待っていたそのメシアが実際に来たんだという時代です。で1世代を40年だとするとイエス様が交渉外を送られたのは紀元の30年ぐらいですから、40年後って言ったら70年ですよね。その70年にローマ軍によってユダヤ人の神殿が破壊されたわけです。神の怒りが下った。だから悪い姦淫の時代とイエス様は言われた。なんという不信仰なんだと悟ることができなかったということです。時をでこれがいいですか、教会に対して使徒たちが語っています。ローマの13章の11節から13節、あなた方は今どのような時か知っているんですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。この救いというのは十字架の救いというよりもイエス様が天から戻ってくるところの救いであります。夜が更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興酩酊淫乱公職争い妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。イエス様が戻ってくるよ間もなく。だから今やっている闇の行いはやめなさい、打ち捨てようではありませんか。この時になってるんですよと。他にエペソにも、そういうわけですから賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。イエス様が戻って来られる直前の世の中というのは悪くなって、どんどんどんどん悪くなっています。まさかということがどんどん当たり前になっている時代で、この時に愚かな者のように歩まず賢い人のようによくよく注意し、機会を十分に生かして歩んでいきなさいと言っています。世の流れがありますけれども御霊の流れもある。その御霊の流れにある神の時を悟って、その機会を逃さずしっかりと用いていく。そうすれば私たちの心は二つに分かれずに済むわけなんですね。世のことで思い煩ったりすることなく、主に関することで自分の身を任せることができるわけです。ダビデ軍団、なんかの軍団っていうとね、たけし軍団とかありますけど、ダビデ軍団って最強でした。人数は多くないんですよ。でもダビデにつく人々の心が最強でした。神と一つになっていた。それでその一途な心、これが少人数でも物事を動かす力になり、神がその人たちを用いるという要件になるわけなんです。忠誠心です。この教会にもそれが起こることをですね祈ります。で最後にお読みするのが歴代史の第2の16章の9節、有名な言葉ですが、主はその恩目を持って目を持ってあまねく全てに全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるんです。お祈りしていきます。お祈りしましょう。愛する主よ、 あなたの御言葉は、この関節の裂け目さえも、このその間さえも差し通すことができる、魂と霊の境目も差し通すことができる生きた言葉であると、あなたは言われました。今の学びによって、お父様、あなたが何が御心であって良いことであり、また完全なことであるかを教えてくださったことを感謝いたします。私たちの今度はしなければいけない応答は、思いの一心によって自分を変えていくことです。主よ、今聞いた言葉を、ただここで良かった感じるのでだけではなく、これを神に、実際に神に対して実行していく、その愛の応答をすることができますよう、どうかお願いいたします。感情に振り回される水のような生活を捨てて、このダビデの勇士のように、むしろ流れに逆らっても動いていく猛者と勇者としてくださいますよう、ここにいるあなたが愛する、あなたがこよなく愛しておられる、情熱を持って愛しておられる、妬むように愛しておられる、ここにいるあなたの民をあなたが祝福してくださいますよう、よろしくお願いいたします。主よ、この者もどうかお願いいたします。すべて、私も含めすべての民が、神の家族になっているこの者たちが、あなたのその祝福を受けて、一つ心になって、神の軍団のような軍団になることができますよう、助けてください。すべてあなたに栄光を返し、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。